23章26節から41節となります。新約聖書の箇所で2017では261ページ、第3版では254ページ、第2版では233ページとなります。3章26節から読み出します。アブラハムの子孫である兄弟たち、並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに贈られたのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解せず、イエスを罪に定めて預言を成就させました。そして死に対する罪が何も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに求めたのです。こうして彼らはイエスについて書かれていることをすべて成し終えた後、イエスを木から下ろして墓に納めました。しかし神はイエスを死者の中からよみがえらせました。イエスはご自身と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに何日にもわたって現れました。その人たちが今この民に対してイエスの証人となっています。私たちもあなた方に神が祖父たちに約束された福音を述べ伝えています。神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。そして神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちて滅びることがないかったとされたことについてはこう言っておられました。私はダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与える。ですから他の箇所でもこう言っておられます。あなたはあなたにある敬虔なものに滅びをお見せになりません。ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで先祖たちの仲間に加えられ、朽ちて滅びることになりました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちて滅びることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方にしていただきたい、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのです。ですから預言者たちの書に言われているように、ようなことが起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして消され、私が一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それは誰かが告げてもあなた方には信じがたいことである。今日はこの箇所より、信じる者は義と認められるというだけ、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。さまざまな思いを抱えてここに私たちは集っております。主ご自身がお一人お一人のうちにあるものを知ってくださり、今あなたの御言葉がここに語られるときに、あなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。まず御言葉を見ていく前に、まず嬉しいお知らせを一ついたします。今朝馬場さんご夫妻からお電話がありまして、5時20分に無事に男の子を出産いたしましたということで、すいません今日お休みしますと、当然ありません、はい、そういう嬉しいお話がありまして、本当に皆さんのお祈りに支えられたことと思って本当に感謝いたします。それから先週まで私モンゴルに行かせていただきまして、土曜日の深夜に戻るつもりでしたが、飛行機が遅れて、千歳に着いたのが朝8時半、日曜日の朝8時半で、礼拝の途中から先週出席することになりましたが、その時申し上げましたけれども、13日間にわたる旅行でしたが、本当に事故怪我一切なくてですね、学生たちも守られまして、私の体調も守られまして、無事に戻ることができたということは、また改めてご報告させていただきます。本当にお祈りに感謝いたします。で、今日の箇所を見てまいります。でここの箇所はパウロという人がピシディアのアンティオキアという、町の街道に入って、そこに集まってきたユダヤ人に対して、福音を語っている場面です。でここで読んでわかる通り、パウロは非常に熱心にこのイエス様のことを伝えているわけですけれども、じゃあ彼は生まれながらにそういう伝道者であったかというと、そうではないわけですね。本当に何年か前までは彼はクリスチャンを迫害する人でありました。ユダヤ教のパリサイ派と呼ばれるグループに属して、おそらく彼はそこでエリートコースを歩んでいった人であります。男でも女でもクリスチャンと分かれば捕まえて牢に投げ込む、そういうひどい迫害をしていた人です。ところがある時パウロは、突然眩しい光に照らされて、地面に倒れるという不思議な経験をいたします。で、目が見えなくなってしまって、どうしたんだろうかとおろおろしていた時に、不思議な声が聞こえてまいりました。当時彼は、パウロではなくサウロと呼ばれていましたけれども、こういう声でした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。一体誰が私、サウロに語っているのかということで、主よ、あなたはどなたですかと問いかけますと、私はあなたが迫害しているイエスであるという声が聞こえてきました。サウロはその時まで神様の前に自分は正しくなるため一生懸命神様のために奉仕しなきゃいけないと考えていた人でした。それでその神様に逆らっているように見えるクリスチャンたちを迫害しなくてはならないと熱心にしたわけであります。ところが自分は神様を愛しているつもりでありましたが、神様からあなたは神を迫害している罪人だと、はっきり言われてしまったわけです。こう言われた以上、サウロはもう救いようがないというか、もうダメ、自分は裁かれて終わりだと、覚悟したはずなんですけれども、イエス様は意外なことを次に語りました。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。じゃあしなければならないこととは何であったか、後で、分かっていくんですけども、サウロはこのユダヤ人や異邦人にこのイエス様の名前を伝えていく、伝道者になっていくのだということが、 彼の新しい使命になっていきます。その使命に従ってサウロの、まあ、で今は名前が変わってパウロとなりましたけれども、このパウロはこのイスラエルではない海外の地である、まあ、ピシディアのアンティオキアという町にやってきまして、そこに集まったユダヤ人たちに福音を語っているわけです。では彼は何を語ったのか、そしてそのことは私たちにどんな関係があるのかを見てまいります。でまずここに集まっていたユダヤ人のことを少し確認しておきます。ここに集まっていたのはどんな人たちであったか、まあ、名前は何度も言いますがピシディアのアンティオキアという町で、今のところで言えば、まあ、トルコ共和国のあたりにある町であります。で皆さんはシルクロードという名前は聞いたことがあると思います。まあ、中国から、まあ東は、まあ、日本まで、そのシルクロードを伝わっていろんなものが輸入されてきた、まあ、文化とかそういう財宝とかもシルクロードを通ってきたということは聞いたことがあると思うんですけども、じゃあ西の端の方はどこに至っていたかといいますと、まあ、ヨーロッパの玄関口ということで、実を 見ますとこの、ピシディアのアンティオキアのあたりがこの、シルクロードの西の、まあ、ヨーロッパの玄関口あたりになっていたようであります。まあ、なんでそんなことを言うかといいますと、本当に不思議なんですけども、モンゴルに行った時にですね、ある博物館、ですね、歴史博物館に入ったんですね。でそこはまあ、昔モンゴル帝国といって、まあ、チンギスハンとかチンギスカンという名前は聞いたことあると思うんですが、その13世紀の時代に彼がモンゴル帝国を築いて、まあ、非常に大きな影響を及ぼして、西にはもうヨーロッパまで及んでいたようであります。でその時にシルクロードの、地図がそこに載っていましてですね、西の端の方を見るとアンティオキアって名前が出てくるんですね。ああそういうことか、聖書とやっぱりつながっているんだなということを思わされました。まあ、そういう場所でありますから当然人も行き交えばいろんなものも行き交うわけであります。人が行き交うところには人が集まりまして町ができて、でそこにも、ユダヤ人たちが、まあ、住んでおりまして、街道を建てて安息日にはそこで礼拝をしていた。礼拝の中では、まあ、聖書、当時は旧約聖書ですけれども、それが読まれてユダヤ人たちは海外に住んでいても、この聖書のことはよく学んでおりました。まあ、そのような人たちに向けてパウロは語っているわけです。で何を語ったのか、それがまず27節にありますのでそこを読みいたします。エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解せず、イエスを罪に定めて預言を成就させました。この街道にいる人たちは海外に住んでおりますから、エルサレムで起きた十字架のことは、まあ、噂では聞いていたかもしれませんけれども実際には目に出しておりません。でそこでパウロはあの時、実際に何が起きたのかということを、まあ、手短にというか非常にポイントを押さえて説明をしていきます。で、その具体的なことが28節にありましてこう書いてあります。そして死に値する罪が 何も見出せなかったのにイエスを殺すことをピラトに求めたのです。でイエス様は逮捕された後に裁判にかけられまして、その時の裁判長が、使徒信条でもよく私たち告白いたしますけれども、ポンテオピラトという人であります。でこのピラトはこのイエス様が被告人として連れてこられた時にすぐに、まあ、分かりました。あ、この男は死罪に値するような罪は何も犯していない、 まあ、せいぜい、騒ぎを起こしたということで鞭を打て打って釈放すればよいだろうと、まあ、最初はそういうふうに簡単に考えていたわけですけれども、しかしその裁判所の外側に集まってきた群衆たちがイエスを十字架につけろともう叫んで帰らない、まあ、ますますその声が大きくなっている、まあ、このままでは暴動になってしまうと、まあ、恐れました。ピラトはローマ帝国から派遣されておりますので、そのもし暴動が起これば彼の責任が問われるわけですので、それは起きちゃいけないわけですね。ですからもう自分の身を守るために、ピラトは急に手のひらを返すようにして無罪だと知っていながら死刑にを宣告いたします。まあ、それが真相でありました。で、何も罪がないのに、罪をかぶせられて、十字架というむごい処刑をされてしまう。まあ、聞いただけで、これ以上もう理不尽な話はないと、まあ、誰でも思います。普通なら、自分は無罪だ、こんな死刑にされる理由は自分は持っていないと、まあ、何度も叫ぶことでしょうが、なぜかイエス様は一言も弁明をいたしません。まあ、聖書にもある通り、まるでほふり場に引かれていく羊のように黙って十字架に吊るされ、まあ、殺されてきました。ここでも、まあ、せっかくモンゴルにいたってきたので少しお土産話をしないと思うんですけども、私たちが行った時は6月の下旬から7月上旬でしたけども、ちょうどその帰ってきた後、まあ、今頃でしょうか、モンゴルでは一番の、まあ、お祭りの時期を迎えるんだそうです。もう、首都のウランバートルではもう広場に人が集まって、ナーダブと言いましたか、そういう国中で一番の、お祭りを迎える、まあ、その祭りを迎えなければ1年が過ぎないというぐらい の お祭りなんだそうですけれども、そうすると当然人々はお祝いのためにごちそうを作るわけですね。で、ごちそうのための肉ってどこから運ばれるかっていうと、まあ、地方ので飼われている牧場っていう牧場らしく今なくて草原しかないんですけども、羊がいっぱいいるわけですね。で、車でそのウランバートルから西の方にある古いその遺跡のあるところに行く途中、まあ、車で6時間ぐらい走るんですが、車でずっとこう田舎の方に行くとですね、向こうからいっぱいトラックが走ってくるんですね。で、何積んでるのかなって見ていくと、羊とか馬とかが積んであるんですね、トラック。で、これは何なんだろうかと、まあ、ウランバートルというその町、首都に運んでいくわけですね。そのお祭りに備えて羊が、まあ、町に集められて、まあ、当然それをほふって食べていくわけです、モンゴルの人たち何食べてるのかなと思ったら本当に羊の肉を食べておりまして、毎日羊の肉でありまして、そうすると羊がそれだけほふられているどっからほふられているわけですね。トラックに乗せられている羊を何度も見ましたが、本当に黙って自分がこれから殺されていくのを知っているかどうか知りませんけれども、本当に黙ってトラックに乗せられておりました。イエス様もその羊のと同じように黙って、十字架に吊らされてまいります。で、もしそこで話が終わったならば、まあ、イエスというなんか非常に変わった男が、人々の罪を背負って自分は死ぬのだとなんだか言って、簡単に殺されてしまった、まあ、哀れな男の物語にすぎません。ところが話はそこで終わらないわけです。まあ、パウロが30節でこう語ります。しかし神はイエスを死者の中からよみがえらせました。皆さんも初めて教会に来た時、このイエス様は死者の中からよみがえりましたよと、まあ、そういうことを聞いたはずであります。 でそれを聞いて、あ、そうか、すごい、私は信じます、本当にそういうことを私も信じますと思ったかどうかですね。おそらく多くの方はそういう話を聞いても、本当だろうか、そんなことはありえない、まあ、聖書には神様のこと書いてあるからいろんなことが書いてあるかもしれないけど、でもどうもそこは信じられない、まあ、多くの方はそういう反応をするだろうと思います、まあ、かつて私もそうだったわけですけども、じゃあこの街道に集まっていたユダヤ人たちはどうであったかですね。実はユダヤ人の間でも意見が2つに分かれておりました。パウロがかつて属していたパリサイ派の人たちはよみがえりを、まあ、信じるグループであったと言われていますが、一方、そんなことはありえない、まあ、そんなもう死んだものがよみがえるとありえるはずはない、まあ、聖書にはいろいろ書いてあるけれども、そういうことは、まあ、ありえないと考えて、そこの部分を外して聖書を読む、まあ、そういう人たちもたくさんいたわけです。昔の人たちだからこんな死んだものがよみがえるということを頭からもう未開の人たちなので、そういうことは頭から信じていたんだろうと思っているかもしれませんけれども、そうじゃない、私たちと同じなんですね。そんなことありえないとやっぱり思う人たちもおりました。でパウロはどうしたかと言いますと、この街道に集まっている人たちがユダヤ人である、そして先祖代々、この旧約聖書を読んで、知っている、そういうところから始まる出発いたします。あなた方がこの街道で、に集まって読んでいる旧約聖書に何と書いてあるんですか。それをパウロは今日この箇所で4箇所取り上げて、そこからイエス様のことを、まあ、解き明かしていくわけです。で、今日は、まあ、その4つのうちの最初の2つの箇所 を触れたいと思うんです。で最初に取り上げております旧約聖書の箇所は33節で、まあ、詩編の、第2編とありますが、これは詩編の第2編の7節の言葉ですね。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。でこれを読んでですね、私って誰だろうか、これは、まあ、詩編というのはダビデが書いたのでダビデのことなのか、じゃあ私の子って一体誰なんだ。実はこの詩編の2編だけを見ても、一体誰のことを言っているのかは分かりにくいんですね。そこで、パウロは次に2番目として、34節でまた旧約聖書の言葉を取り上げます。でこれは、まあ、イザヤ書の55章3節の、からの御言葉でありますが、そこを読みいたします。私はダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与える。さてここでまた分かんないことがありました。ダビデへの約束って何だ。これ私たちはすぐには思いつかないんですが、実はユダヤ人であればダビデへの約束って何を指すのかはもうピンとくるくらい子供の時から叩き込まれております。それはどこかと言いますと、皆さんの、この手法を開いて右側にアウトラインを示しましたが、イザヤ、すみません、第2サムエル記の7章を12節から14節の箇所、これがダビデへの約束であると考えられております。その第2サムエル記7章の箇所をちょっと長いんですが大切な箇所ですのでお読みいたします。これはダビデが神様に直接に語った約束の御言葉です。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建てる。私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。 彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。ダビデが死んだ後もあなたの身から出る四つ身の子をあなたに後に起こしますよという、まあ、そういう約束であります。じゃああなたの身から出る四つ身の子とは一体誰のことなんだろうか。まあ、肉の目で見るならば確かにこの四つ身の子というのは後のダビデが死んだ後イスラエルの王となりますソロモン、ソロモンが四つ身の子であるように見えました。じゃあこのソロモンの王座はトコシエバでも固く立ったのかというとそうじゃないんです。このソロモンはの時代、まあ、イスラエルは最も繁栄するわけですが、じゃあソロモンが死んだ後どうなったか、まあ、簡単にです、本当に簡単にこの国は北と南に分裂してしまいまして、後にこの北も南も滅ぼされていくわけです。そうすると神様が語った彼の王国の王座を常しえまでも固く立てるというのはソロモンのことではなかったわけですね。ソロモンでかなと思ったら実はそうじゃなかった。でも神様の約束は確かですから必ずこれは成就するはずです。じゃあ一体じゃあそれは誰のことなんだろうか。実はユダヤ人たちもこのダビデに語られて約束を見まして、ここで言われているものこそがもうイスラエルを救う救い主のことであると、まあ、信じていたわけです。で、イザヤ書先ほど の34節のところですね、私はダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与えるというわけですから、絶対これは神様がこの約束を果たしてくださるとユダヤ人たちは信じておりました。じゃあその救い主はどのようにして来るんだろうか、まあ、これが先ほど読みました詩編の第2編7節になるわけです。私が今日あなたを産んだ、まあ、産んだという言葉ですね、まあ、生まれるんだという意味もありますけれども、でもパウロはこのことを、まあ、新しい光の中で、まあ、解き明かしました。父なる神様が十字架で、死なれた、一人子のイエス様を死からよみがえらせてくださり再び命を与えてくださった、まあ、これを私が今日あなたを産んだという意味ですよとパウロが解説したわけです。でこれを聞いていたユダヤ人たち、詩編も知っていればイザヤ書も知っているし当然第二サムエル記のあの約束も全部知っている、安息日に集まって街道で読まれる聖書いつも聞いている、それはエルサレムに住んでいたユダヤ人もそうであったけれども、何度も聞いていながら実は御言葉を全く理解していなくて、この御言葉がイエス様を指し示しているということなど全然理解できずに、かえってその神の一人も使わされた神の一人も殺してしまいましたとパウロは言いました。まあ、そうやって、この神様を殺すわけですから、これは罪人なわけですね。でやっぱり初めて教会に来るとですね、言われるわけです。あなたは罪人ですと、まあ、言われるわけです。で、こう言われて、はい、そうです。私は罪人ですと素直に言える人はまあいるかもしれませんが、ほとんどいません。まず戸惑うわけです。あなたはそんなに私のことを罪人って言うけど、私はそんな、警察に捕まるような犯罪は犯してませんよと、大抵の人はそう反発します。で、パウロは今この2000年前のユダヤ人たちに向けて語っておりますけれども、もちろんこれはその当時のユダヤ人だけ言っているのではなくて、 私たちにもそのまま語られている言葉になります。あなたは罪人ですよと言っているんです。あなたは神様の前に正しいものですかと問いかけているんです。まあ、ある人は言うかもしれません。この世に正しい人間などいるはずがない、一人もいません、みんなどっか悪いとか持ってますよ。まあ、開き直るかもしれません。じゃあそういうふうに開き直って、心は平安であるんだろうか。まあ日本語で胸に手を当てて考えるというのがありますけれども、じっくりと自分の心の中のことを、見るならば、どっかで何かモヤモヤしているわけです。モヤモヤって一体何だろうと思うんですね。英語で何て言うんだろうかと思ってしまいますけれども、何かこう不安がを抱えているんですね。どっかに不安で、どんな不安だろうか。例えばこういうことかもしれません。私は人に言えない何かをやっている、隠している、そういうことかもしれない。あるいは私はあの人を傷つけた、でも謝っている。そうやって、いやいいんだそんなことはしょうがないと、無視するか、でも無視したとしても心のどこからかその傷がうずいてきて苦しいわけです。私は何年もあの人を憎んだまま、もう許せない気持ちでいっぱいだという人もいます。あるいはあの人、別に私はどんな人を見ても何も思わないんだけど、あの人を見るとどうも無性に妬む気持ちが起きてしまう。なぜか分かんないけども妬む、そういう気持ちを持つと本当に自分が苦しくなる。どっかでみんなそういうものを抱えております。で、聖書によりますと、そういう思いを抱えているならばあなたは罪人ですと言うんですね。いや別にそんな罪と言われてもと言われるかもしれませんが、聖書で言う罪とはそういうものなんだと言います。そしてもしそういう思いを抱えているならばあなたはイエス様を十字架にかけて殺したものであるというんです。私はあの時いません、あそこに行ったこともないし2000年前に生きてませんよと言い張ったとしても、神様は私たちを十字架のもとに連れていくんです。自分の罪を認める、自分の中のなんかいろんなこのマイナスの負のイメージ思いを、人に言うなどとんでもない、それを言うとしたらそれは敗北である、負けを認めることだ、絶対にそんなことしちゃいけないと世の中の人たちは思っております。むしろ私たちはこの世の中で幸せになるために勝たなきゃいけないんだと思っております。だからそんな弱さを表に出しちゃいけない、むしろ自分をもっと強くしなくちゃいけないんだ、だから頑張れ努力せよと、もう後ろの方からもう尻を叩くようにして私たちを追い詰めていくわけですね。で、子どもの時から私たちはそういう生き方をさせられてきました。させられたというものではないんですね。そうしなくちゃいけないと思っていたんです。ですからある時、あなたは自分の罪を認めなさい、あなたに中にある弱さを認めなさいと言われてもですね、非常に恐ろしいわけです。そんなことでもうやっちゃいけない、だから絶対私は人に言いませんという方もいます。なぜ恐ろしいか、そんなこと言ったら自分は負けてしまう、もう、希望も幸せもないんだと、恐れるわけです。あるいはそんなことを認めたら私は神様から怒られてしまう、裁かれてしまう、神様は本当に恐ろしい方だからそんなことは絶対認めたくないという方もいます。じゃあ神様はどうされるんでしょうか。お前は何というひどいことをしたのだ、私の一人子を十字架にあなたはかけて殺したのだ、とんでもないやつだと怒るのでしょうか。 そうじゃないんですね。パウロが言いたいの。39節をお読みいたします。この方によって信じる者が皆義と認められるのです。まあ、キリスト教というのは本当に不思議な宗教であると思います。この方っていうのは私たちが殺したイエス様のことを言っているんですけれども、その十字架で死なれたイエス様によって信じる者は皆義と認められるのです。ただ信じなさいという、この方はあなたの救い主ですよと。あなたは罪を犯したかもしれないけれども、この方はあなたの罪を全部許してくださって、義と認められるということは、あなたは、今まで間違ったものと言われていたけれども、今、正しいものとされるんですよ、神様の前で。神様はあなたを怒って、どこかに滅ぼしてい、くというような方じゃない。むしろあなたを大喜びで迎えてくださる方なんですよというんです。まあ、こう言いますとまた疑われるわけです。信じるだけで救われる。いやいやいや、そんなうまい話があるわけがない。騙されちゃいけないと。ただ信じるって、つまり何にも支払わなくていい、何にもしなくていい。ただそこで、はい信じますと言うだけでいいのか。いや、絶対そんなのありえない。ただほど高いものはないというみんな言ってるじゃないか。絶対後から高額な請求書が送られてくるに違いない。まあそういうふうに思うわけです。まあそういうふうな世界で生きてきましたから、当然疑うのは当然です。で、その疑いはある面では正しいんです。確かに神様は私たちに請求書を送っているんです。あなたは私の一人子を十字架で殺しました。つきましてその罪の弁償金として、賠償金としてあなたはお金を支払わなきゃいけないんです、という請求書を実は神様は私たちに送っているんですね。私たちは見たことないとか言ってるかもしれませんが、聖書によればそうなんです。じゃあどれほどの金額の請求書を私たちに送っているかといいますと、とてもこの地球上のあらゆる財宝を持っても支払えないほどの高額な金額、まあ、つまり人間には支払えない金額です、まあ、神様を殺したわけですから、まあ、当然といえば当然ですが、だったらもう誰も救われないわけですね。誰も支払えなくて、もう全て裁かれて終わり。で、神様はそれで終えてもよかったはずなのに、でもそうしたくなかったわけです。私たちを滅ぼしたくないんです。救いたいんです。どんなひどいことをした罪人であっても救いたかった。どうしたかと言いますと、イエス様が十字架で命を捨てることによって、私たちが支払わなければならないその金額、賠償金ですね、それを払ってくださった。だから私たちは何にもしなくても、ただ信じるだけで救われると言われるんです。もう後から請求書が来るということは絶対にない。まあ、私がこんなこと言っても信じられないかもしれませんけども、実はパウロを見ればわかるわけです。パウロは最初にも申した通りに神様に逆らっていました。自分は正しいものである。その正しさをもっと正しくするために、その神に逆らっていると思っているクリスチャンを迫害しなければと思っていました。自分は正しい人間だと思っていた。けれども彼は弱かったんです。後から振り返れば、その弱いところを認めたくないがために一生懸命何かをして、とにかく自分の正しさを証明したかった。自分の弱さから実はパウロは逃げていた人だったんです。でもよみがえられたイエス様に出会って声をかけられた時、パウロはもう逃げられない。自分が何をしてきたのか、逃げれば逃げるほど神様を迫害していたということを認めざるを得なくなった。 もう自分はダメだ、神様に逆らったのだからもう滅ぼされると覚悟したときに、イエス様は意外なことを語ってください。その迫害していたイエス様を通して彼は罪を許していただいて、そればかりじゃない、今度はあなたがこのイエス様の名前をいろんな人たちに伝えていくんですよという、そういう役割を与えられていったわけです。後から請求書が回ってきたんでしょうか。いや、パウロは、そんなもの見てないですね。全部イエス様が支払ってくださったということが分かっているから安心して今こういうふうに語っているんです。パウロ自身がこういう道を通っているから彼は確信を持ってそこに伝えることができます。この方によって信じる者は皆義と認められるのです。まあ、聖書は何を語っているかと一言で言いなさいって言ったら、おそらくこういうことになるんだろうと思います。ただ信じるだけ、あとは何もいらない。まあ、実に簡単です。いや、簡単すぎてあっけなくて、それでいいんでしょうかと思うでしょう。ところが信じるということは簡単そうでいて、実は難しいとも私たちは思っております。信じたいけども、でもわからない、本当に周りの人たちを見ていると素晴らしいな、クリスチャン とは思うけども、でもまだ私は何か確信がないと思う方もいらっしゃいます。まあ私の経験から言いますと、まあ、大丈夫ですと言ってもいいんだと思うんですね。焦る必要はない、まあ、待てばよいんだろうと思います。待てばですね、そういう時が来るんだろうと思います。信じられる時、まあ、これも私の経験であります。私は、今から、25年前ですか、イエス様を信じることになったんですけれども、実はその信じるという1秒前まで自分がイエス様を信じるなど考えたこともなかったんですね。不思議なことであります。信仰を持つとかイエス様がどうのとか、そんなことは何も考えてなかった。それをなぜその1秒後に信じますというふうになっていったのか、まあ、自分でも説明できないんですね。とにかくある時自分の目の前は自分が犯してきた罪が迫ってきました。そのところから目をそらすことができなくなった。でもうどうしようもないと思って、逃げ道がどこにもないということが分かってきて、でもどうしたらいいんだろうかと本当に、まあ、心の中混乱をいたしまして、で次の瞬間自分の口から出たのが、今まではそんなこと教会にも行ったことがなかった、一度だけですね、妻の洗礼の時だけしか教会に行ったことなかったんですが、次の瞬間出てきたのは教会に行くという言ったわけですね。でそして本当に次の日曜日に教会に行きました。牧師のところに行ってクリスチャンにさせてくださいと、なんかそんなこと言ったような気がいたします。多分牧師も多分相当びっくりしたと思うんですけども、いやいや、まあとにかく聖書を学んでからにしましょうということで聖書を開いていきまして、そしたら、それまで聖書というのは自分とは関係がないと思っていましたが、開いた途端、そして牧師がその聖書を読む言葉を聞いた途端に、これが自分が長く求めてきた本当の真理の御言葉だと、受け入れられたんですね。でイエス様は本当に私の救いにしたと、まあ、その時信じられた。不思議なことであります。自分で何か努力して信じたわけじゃない、向こうからやってきたわけです。 このように神様が私たちを救うという時に、まあ、いろんな一人一人にふさわしいいろんな方法を取っていきます。どんなに聖書を読んでも、どんなに礼拝に出てきたとしても、でもなかなか私は信じられないという方もいるかもしれません。でも私たちはいつか死ぬわけです。あるいは自分が死ななくても自分の家族や愛する者が死ぬ時を迎えます。もうダメだと誰もが思います。でもそういう時、もうダメだという、でももう一つの選択肢があるということを思い出していただきたいと思います。目の前ではもうダメかもしれない、でも待てよ、イエス様が死からよみがえられたと言っている、この方を通して私たちは信じる者は義と認められると言われている。たとえ今自分が死んでいくとしても、愛する者が亡くなっていくとしても、目の前では絶望に見えたとしても、神様には手遅れというものがない。私たちを救うために死からよみがえられたというのであるならば、この方は私たちを見捨てるはずはない。この方には滅びというものがないのだから、私たちは滅びに向かうことは絶対にない。そのようなイエス様を思い出していただきたいと思うんです。あなたはずっとイエス様を信じられないと言ったけれども、今信じてよいんだ。この手を掴んで救われなさい。私たちは迷って迷って、その手を掴むか掴まないか、いろいろと思っていたかもしれませんけども、掴んでいいんだとイエス様は手を差し伸べている。私たちはいろんな方法でこのイエス様に出会ってきたと思います。自分から手を掴んだのか、向こうから手を差し伸べてくれたのか、よく分かんないけど、でもイエス様はそのようにして私たちを救おうとされた。今悩んでいる方がいるならば、この方を思い出していただきたい。私は世界で一人ぼっちだ、誰も私のことを分かってくれない、誰も理解してくれない、私の苦しみを誰も知ろうとしないと一人ぼっちに思われる方は、このイエス様を思い出していただきたい。この方は全部知ってくださるんです。すべての苦しみを味わっておられますから、私たちの苦しみがどれほど大変なものかをこの方は知っておられます。ですから恐れず安心してこの方の手を掴んでいただきたい。その手を掴んだ時にどれほどこの世界が変わって見えるか、パウロは経験いたしました。そして私たちの信仰の大先輩たちも経験してきました。その恵みを知っていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこのように命を受けた時からずっと今まで、この世界の世間の常識を、学んで頑張らなくては、自分の弱さなど口にするそんなことではない、いやむしろ自分は強いんだ、もっと強くなれるんだ、勝たなきゃいけないんだという世界で生きてきました。でも一方で不安がどこかにあります。誰かを傷つけ、誰かを蹴落とし、人、心の中では人を憎みながら、それを表に出さず、皆を愛しているような顔をして、 どこかで嘘をついて、そういう何か自分が正しいところにいないという不安が私たちを襲っています。どうしたらいいかわからない。でも神様が私たちのそのような不安や恐れ、さまざまな心の中にある悪い思いを知ってくださって、それを責めるのではなく、むしろそれを神様の前に差し出しなさい。この方によって信じる者は皆義と認められるのですと、あなたが今日語ってくださいます。信じたとしても確かに苦しみは続きます。信じたとしても私たちのこの体は滅びていきます。でも望みがあり、あなたは死からよみがえられたのだから、私たちはこの方に望みを置くことができる。どういうか、もし悩む者がいるならば、この方を知ることができます。そしてまた私たちも先に死を信じてはいたかもしれませんけれども、どこから救われたのか、どこに私たちは今向かっているのか、もう一度この十字架のもとに私たちが戻って、あなたの恵みを確認することができますよ。一人一人のうちに主が語りかけてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。